ございます。いよいよ今日はロシア戦ということで、私はですね、少年サッカーの監督をやっておりますが、サッカー少年で、栗重さんにわかサッカーファンと言いまして、私はもう昔からのサッカーファンで、うちはですね、スカイパーフェクト TV というのに入ってまして、これだと全試合見れるんですね。もう毎晩とにかく6時から10時半ぐらいまでずっとサッカーですね。もう女房も呆れております。もう食事をしているのかサッカーボールを食べているのかわからないような状態で、おりますが、今日は一ついいゲームをね、なんかニュース番組で日本がロシアと戦うって言ったら、一回日本はロシアに勝ってるから大丈夫だなって言ってましたね。日露戦争のことだそうですけどね。よう そんな古い話に持ち出してこれるなと思って呆れましたけどね。さて、今日はローマの信徒への手紙の10章の11節から10章の11節から17節までをお読みしてお話をさせていただきます。ローマの信徒への手紙10章11節からお読みします。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また、述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。アーメン。大変有名な言葉でもありますけれども、古い訳では、聞くはキリストの信仰は聞くにより、聞くはキリストの言葉によるという有名な訳がありますけれども、私たちもこうして聖書の御言葉を読み、福音に接することができておりますのは、誰かが伝えてくれたおかげであるわけですね。もちろん直接に皆さんのお友達であったり、家族であったり、あるいは全く見ず知らずの人であったりが、この福音を私たちのところに届けてくれているわけですね。振り返ってみますと、キリスト教2000年の歴史は宣教の歴史でありまして、もちろん現在でも多くの宣教師が世界中に行って福音を伝えておりますが、この2000年間にもしかすると数百万人ぐらいの宣教師が、いわゆるプロの宣教師ですね、もうそのために人生を捧げた宣教師が、おったのではないかと思われます。今私たちの教会は、このプロテスタントの教会でありますけれども、日本にプロテスタントが伝えられたのは明治時代ですね。カトリックの方は、戦国時代に一旦は伝えられて、その後禁教になりましたので、キリスト教は隠れキリシタンというような形で残ったわけですけれども、私自身のことを振り返りましても、私は牧師の家庭に生まれ育ちましたが、私の父方の祖父母はですね、大正時代に福音を聞いて、そこでクリスチャンになり、また牧師になって、その恩恵を私も 受けているんですね。で、日本でも今日本にもですね、おそらく、ちょっと私も正確には分かりませんけれども、1000人以上の宣教師がいると思われます。もう日本中にですね、教会はあるにもかかわらず、まだまだ多くの宣教師が日本に来てくれております。私たちの教団だけとか思いだけで数えましてもですね、20人以上の宣教師がおります。家族を入れると本当100人ぐらいのですね、人たちが日本に福音を伝えるために来てくれているわけです。私たちのこの教団、信徒数1万人ぐらいの小さな教団ですけれども、からも宣教師を使わしております。前に広島に来てくれた北村宣教師ですね、モンゴルで宣教しております。福音、聖書の翻訳をしながら教会をの集まりを持って福音宣教をしておられます。で、去年からはカンボジアに宣教師に参りました。若いカップルですけれども、井桁宣教師というんですが、彼が神学校におりました時に私も教えた教え子なんですけれどもね、なんでカンボジアなんて行くの、地雷がいっぱい埋まってんじゃないの、事実まだいっぱい埋まってるそうですね。いつこの野っ原を歩いている時に足が吹き飛ばされないとも限らない。それでも彼は、いやそれはもう覚悟の上だと言ってですね、結婚式をしてもうすぐにカンボジアに旅立っていきましたね。今でも定期的に宣教の報告を受けておりまして、私も張り出したりすることもあるんですけども、まあ本当によく行くなと思いますね。で、あと樽山さんという方がですね、イスラエルにいるんですよ。今危ないでしょ、イスラエルね、テロとか内戦とかやってますけれども、その渦中におります。この人は私の姉の看護学校の先生だった人ですからね、その看護学校の先生を辞めて宣教師になったんですね。やっぱ宣教師っていう人はですね、だいぶ変わってますね。もうとても私は理解できない。そういう、まあ多分そういうと牧師もだいぶ変わってるって言われるかもしれないですけども、まあでも本当に命がけですね。で、今一番危ないのはアラブの国々で、またそういうところに好き好んでいく人がいるんですよね。危ないところを好んでいく宣教師がいるんですよ。で、行方不明になったとか、拉致されたとか、教会が焼き討ちになったとか、最近多いのはですね、インドネシアですかね。で、インドネシアは、インドネシアに教会はあるんですけれども、やっぱり宣教師もたくさん行っていて、で、拉致されたとか、よくニュースが入ってまいります。やっぱりキリスト教を伝えるということは、この21世紀の時代にあっても危険なんですね。ましてやそのかつて、治安も良くない時代に、連絡も取れないような時代にですね、世界中に福音を伝えた人たちがいたということは本当に、頭が下がる、ありがたいと思わなきゃいかんと思いますね。そんなことはもう我々全然気にも留めてませんけどね。でも本当に多くの人たち の犠牲の上に、今日の私たちのこの教会が成り立っているということを覚えなければならないと思います。伝える人がいなければどうして聞くことができよう。確かにその通りですね。誰かが伝えてくれた、そのおかげで私たちは聞くことができている。そして聞くことに聞いて、14節に信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができようと、こう書いてあるんですが、これは要するに誰かに使わされて、そして述べ伝える、述べ伝えたことを誰かが聞いて信じて神様を呼び求めているという、この何段階ありますかね。使わされて、述べ伝えて、聞いて 信じて呼び求めていると、この5段階がキリスト教の歴史の中で繰り返されているわけですね。私たちは今どこにいるかというと、誰かによって福音を聞いて信じて主を呼び求めているんですね。しかしこの主を呼び求めたっていうことで話は終わらなくてですね、主を呼び求めた者は今度は主に使わされるんです。主を呼び求めた者は今度は主に使わされるんです。でまたサイクルが始まっていくんです。つまりこの使わされて、伝えて、聞いて、信じて、呼び求めるというのはこれ一つの大きなサイクルになっているんですね。ですからまあ私たちは聞いて信じて呼び求めただけでですね、ここでどうもありがとうございますと言って、その次の使わされて伝えていくっていうサイクルに入っていかないと、この2000年間連綿と続いてきたこの福音宣教の大きな大きな流れは途切れてしまうんです。キリスト教というのはその誰かがですね、命令をして、なんかどっかに選、その選挙団体もあったりですね、その選挙士を使わすところもあるんですが、基本的には自分が行きますと言って福音を伝えた人たちがこの今の世界のキリスト教福音宣教の役割になってきたんですね。ワールドカップの話でついでに出ましたけども、ワールドカップ見てるとですね、なんかキリスト教の対決みたいでね、強いのはね、カトリックの国が強いですね。アルゼンチンね、ブラジル、スペイン、ポルトガル、イタリア、みんなカトリックですよ。みんなベスト10です、世界の。不思議ですね。でドイツ、これルーテル派ですね。それからイギリス、これは聖公会です。アメリカも最近強いんですね。アメリカプロテスタントですけど、このキリスト教の戦いになってるんですね。でカトリックの国の選手はですね、よくシュート入った時十字切ったりとか、あと選手交代で入った時十字切るんですよ。今日テレビ見る、今日はロシアだからロシア正教かな、ロシア正教どうするんだろうな、高架なんか大抵こうやって出てくるのかな、こんなひげ生やしたおじさんみたいな、こんなして出てくるな、ロシア正教はあんまりなんか宗教習慣みたいなのも分かんないんですけどね。でもカトリックの国はあとですね、こうやってこの胸のね、こう細かく見てる人は気づいてると思います。胸こうユニフォームにね、こう胸にこう口づけをするんですよ、見たことないです、やるんですよ。これなんでだと思います？これ国旗に口づけしてるんじゃないんですよ。あれはですね、普通はカトリックの国の人たちは多くはここに十字架ぶら下げてるんです、クロスを下げてる。だけどワールドカップでは首に何かぶら下げてはいけないんです、試合中は。危ないからこう引っ張りますからね、こうやってよくやってるでしょ、ガーッと首捕まえてね。でどっかの国のあれどカメルーンかどっかのユニフォームはわざと破れるようなユニフォームにしてあるそうですよ。引っ張ったことを審判に引っ張ったって言うためにね、やるらしいですけども、で首からいつもぶら下げてるの。だからサッカーの試合の時はぶら下げられないから、でこうユニフォームにこうちょっとやるんですよ。今度カトリックの国が出るときにはこうやって、で残念ながらプロテスタント系はね、そういうなんか仕草がないんですよね、聖公会にしてもルテル派にしてもね、やらないんですよ。なんかああいうときはカトリックかっこいいなと思って、くら替えしようとは思わないんですけども、まあでもそれぞれの国は結局やっぱり振り返ってみると、宣教師がねキリスト教を伝えて、その国の文化にまでなってるんですね、キリスト教が。その国で今キリスト教が本当に息づいているかどうかって疑問ですけどね、でもその文化として息づくまでになっているのは、ほら振り返ってみるとですね、多くの人たちの献身的なまさに命がけの宣教のおかげであるわけですね。私たちもその恩恵に預かって、明治にこの宣教に来た人たちの話をですね、自伝などを見ますと、やはり 皆さん資材を投げ打ってですね、そして家族を捨てて、ヘボン式ローマ字を作ったヘボンさんという人ですね、ローマ字の元を作った人ですけれども、あの人は日本のプロテスタントの宣教師の中でも大変重要な役割を果たした人ですけれども、彼は日本に来ている間に家が火事になったりしてですね、本当に散々な目にあったんですけども、それでも何度も来てるんですね。もう本当に命がけで宣教してくれた、今日はその今日あるのは多くの人たちの命がけの宣教のおかげだということを覚えるだけでも意味があるような気がしますね。その上で、じゃあ今度は私たちはどうするべきだろうかということも考えなければならないと思います。伝えていただいたものを今度は伝えなければ、さっきも言ったようにこのサイクルは途切れてしまう。私の次に福音を待っている人がたくさんいるはずなんです。そこに私たちは使わされている。そこでキリストの言葉を伝えなければならない。しかしここで大切なことはですね、パウロはここに信仰を聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるとこう言ってますけれども、これは決してですね、ただ単にこの聖書の言葉をヨハネの 3-16 だとか、マタイの何章何節だとかを伝えなさいと言ってるわけじゃないんです。なぜかというと、パウロがこのローマの信徒の手紙を書いたときにはですね、まだ新約聖書なるものはないんです。ギデオン教会の新約の分冊なんか当然ないんです。だから彼はここでキリストの言葉をと言っているのはですね、人たちによって口伝えに聞いてきたそのキリストの言葉でも、本来はこれは言葉というよりもキリストのメッセージなんです。文章じゃなくてキリストが伝えんとしたメッセージなんです。ギリシャ語の意味もむしろそっちなんですね。キリストのメッセージを伝える。キリストのメッセージとは何かというと、それは愛ですよね。愛であり犠牲であります。愛や犠牲は言葉では伝わらないものじゃないですか。キリストは裁くなと言われました、キリストは裁くなと言われましたっていうのは口で伝えられることではなくて、私たちに罪を犯した人を許すことによって、またそれを裁かないことによって伝わるメッセージですよね。だからキリストのメッセージを伝えるというのはまさにキリストのように行うことなんですよ。キリストのように行わなければキリストは伝わらないんですね。キリストの言葉はギブの言葉ですね。与える。イエス・キリストは受けるより与える方が幸いだと言われました。伝えましたよ、あとはよろしく、それじゃ伝わったことにならないでしょう。それは伝えたことにはならないんですね。むしろそんなことは言わなくて贈り物をしてあげた方が、したら聞いてきますよ、なんでこんなものくれるの。それはイエス様は受けるより与える方が幸いだと言われましたから。聞きますね。だからキリストを伝えるっていうのはこのキリストのメッセージを伝える。だから私たちはどうやったらそのキリストを伝えるかっていうのは、キリストのメッセージがどうやったら伝わるかということを考えなきゃいけないんです。キリストのメッセージを伝えるっていうのは難しいんですね。非常に難しいことなんです。もちろん信仰のお話をする、本を送るとか何か送ってあげるということは、その行為そのものが信仰の行為であるし愛の行為なんですけれども、しかしそれだけではなかなか伝わらないんですね。この前の章のですね、9章の2節と3節にパウロは大変興味深いことを言っております。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され 神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。私の同胞イスラエル人のためならば、私はキリストから離され、神から見捨てられても良いと思っていると、こう言い切っているんですね。これこそが、これがまさにクリスチャンのメッセージですね。キリスト者というのは、イエス・キリストを信じて、私は神様に結ばれ、私は神様から見捨てられていません、あなたは見捨てられてますよねっていうのがクリスチャンじゃないんですね。私は見捨てられませんよ、でもあなたは見捨てられてるんですよ、ね、あなたは残念ながらね、地獄行きなんですよ、私は天国行きの電車に乗ってるから、あとはよろしくっていうのは、これはキリストのメッセージを伝えてないんですよ。キリストは私たちの身代わりになって十字架で死んだ方ですよ。神の呪いを背負ってくださった方ですよね。私はあなたの代わりならば地獄の底だって喜んでいくっていうのはキリストのメッセージなんです。だからパウロも、私の同胞のため、まあ、これもちろん同胞のためと言ってますけれども、その異邦人のために彼は宣教しているわけですが、つまり彼が伝えたいと思っているユダヤ人も異邦人も、まだイエス様のことを知らない、ああ彼らが一人でもイエス・キリストを信じてくれるならば、私は喜んで神に見捨てられ、見放され、地獄に落とされてもいいと、そう言ってる。この思いがまさに述べ伝えるものの思いであるんですね。やっぱり日本のキリスト教というのは、やっぱり長い間誤解されてきたところがあって、その教会とかクリスチャンというのは、自分たちだけが、なんか救われていて、自分たちだけが天国に行けて、何かこう自分たちだけが清く正しく美しく特別な人たちみたいなですね、そういうふうにこう思われていますよね。でそういうふうに思わせてきたことも良くないです。やっぱりこれは教会のこの100年間の大ミステークだと思いますけどね。私たちは自分たちが救われていることは、もちろんこれは喜ぶべきことです。感謝なことです。そしていくらどう願ったって、神様は私を、神様あの人が救われるためなら私を地獄に落としてくださいって祈ってもですね、神様は私を地獄に落とすことはしないんです。しないんですけれども、ただ意識の中で、気持ちの中で、キリストの犠牲を伝えるものは私が犠牲になっても良いという気持ちがなければならないということです。もしその気持ちがなかったら伝わらないんですね。キリストは伝わらないんですよ。この100年以上、宣教100年以上経っても日本にキリスト教が浸透しないのは、もしかしたら伝える側の私たちのですね、そういうそのどことなく、まあ、自分たちが救われてよかったな、で、自分たちだけがノアの箱舟に乗って救われてるんだというような、そういうこうちょっと安閑としたというか、クリスチャンでない人から見るならば、なんとなく自分勝手に思えるようなですね、そういうおごりみたいなものが良くないんじゃないかなというふうにも思います。ローマ時代、このパウロ自身もそうですけれども、313年にローマ帝国がキリスト教を国教としたんですが、この300年間の間に何千何万というクリスチャンが命を落としました。彼らはその殉教することによってキリストの復活を伝え、またキリストと同じ十字架に貼り付けにされることによって罪なき姿で死ぬこと、言われなき死を遂げることをむしろ喜んだんですね、誇りとしたんです。なぜならば彼らを救ってくださった彼らの主であるイエス・キリストがそうであったから、私も同じように死ねるということを喜んだ。やっぱりそういう 彼らの死を恐れない姿勢がローマ帝国を揺り動かしていた。まあ、私たちはローマ帝国を動かす必要はないんですけれども、私たちが使わされている人たちに彼らの心にキリストを伝えなきゃいけないですね。そのためにキリストのメッセージを、キリストのただ言葉だけではなくて、その行いを、思いを、精神を、スピリットをどうやったら伝えていくことができるか祈りながら考えていかなければならないと思います。使わされなければならないと言っていますけれども、私たちは確かに使わされています。福音書の中にはイエス様が、私はあなたを使わすという言われた箇所が何箇所もあります。有名なところはローマのヨハネによる福音書の17章の18節ですね。私を世にお使わしになったように私も彼らを世に使わしましたとイエス様がおっしゃいました。イエス様自身父のもとから使わされてきた。で、使わされたというのはただ行けって蹴飛ばされて追い出されたということじゃないんですね。マルコによる福音書の6章を見ると、イエス様が12弟子を使わすときにですね、私はあなたに権能を授けると言われた。汚れた霊を追い出す力を与えよう、病を癒す力を与えよう、行くときには弁当を持っていくなと言われた。なぜか、必要は全部与えるから。私たちは今神様から使わされているんです。イエス・キリストから使わされているんです。このキリストのメッセージを伝えるために使わされている。このかけがえのない宝を託されて使わされている。必要があったら神様に文句言えばいいんですよ。神様、私を広島西区支店にお使わしになりましたけれども、一向に兵糧が入ってまいりません、弾がなくなりました。お使わしになるだけお使わしになっておいて何も入ってこんじゃ戦えません。どうぞ、必要ですからください。神様は必要はくださる、ね、神様は本当に私はどうやっていいかわからない、知恵を与えてください、知恵を与えてくださいますよ。使わしたんですから、責任を持って私たちに預けられたんですから、必要があったら祈ればいいんです。足りないものは神様に頼めばいいんです。使わされたってのはそういうことなんですね。だから、あ、できないんじゃないかなとか、ダメじゃないかなとか、そんなこと思わなくていいんです。思う前に使わした本人にダンパーすればいいんです。電話かける、部長これじゃ戦えませんよ、ね、兵糧が足りませんよ、神様どう助けてくださいよ、知恵を与えてください。でもその使わされたという意識がなければそういう祈りは生まれてこないでしょ。ああ、まあここにたまたまいるんだと思ったらですね、そういう祈りは生まれてこないでしょ。違うんです。私たちは、皆さんはそれぞれの場所に使わされてるんです。そこに使わされて、あなたを通してキリストのメッセージが誰かに伝わっていくんです。このサイクルを切っちゃいけないんです。私で終わりにしちゃいけないんです。そのメッセージが伝わったとき、その人はキリストを信じて神の名を呼び求めるでしょう。信じて死を呼び求めるまでメッセージを伝え続けなきゃいけない。諦めずに何度でも繰り返し繰り返し伝え続けなきゃいけない。でもそれはさっきから言っているように、ただイエス様の言葉を念仏みたいに唱えりゃいいってもんじゃないんです。キリストのメッセージを伝えなきゃいけないんです。ギブしてなきゃいけないんです。その姿勢が伝わっていくと、必ずまたその人は神様に向かっていくはずなんです。15節に面白いことがありますね。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか、サッカー選手の足みたいですね。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことか、ね、足見なくていいですよ、その足の形はそれぞれ違うんですから、ね、これは神様の目が私たちの姿をどう見ておられるかということなんです。 良い知らせを伝えようとするその姿は神の目からは美しいんです。輝いてあぐらをかいて座っていてもいくらエステに行っても足は美しくなりません。この伝えられ使わされたものはキリストのメッセージを伝える。なぜならば私たちも誰かによって伝えられてきてるんだから、誰かの犠牲の上に今があるんだから、誰かの義務のおかげで今日があるんですから、それはやっぱり無駄にしちゃいけないじゃないですか。この恩を今日まで受け継がれてきた宣教者のスピリットをですねいただいていきたいと思います。イエス様のメッセージを伝えましょう、伝えましょう。皆さん伝えられなかったらダメだなと思ったら祈るんですよ。そこで祈ればいいんです。どうしたらよく分からなければ祈ればいいんです。何か足りないものがあれば祈ればいいんです。力がないなと思ったら祈ったらいいんです。使わされてるんです。ただ行ってこいと言ってそれこそ特攻隊のようにですね爆弾抱えて片道燃料で飛ばされてるわけじゃないんですから。弟子たちも行った後でまた帰ってイエス様に報告してるんです。使わされてまた日曜日帰ってきてここで報告すればいいんです。神様にお願いします、宣教のためにあなたのメッセージを伝えるために私に力を与えてください、どうぞ私に勇気を与えてください、知恵を与えてください、また出て行ってでまた帰ってくる。この私たちにこのですねあと何年この世が続くか、私自身も何年この世にいるか分かりませんけれども、しかし与えられている生かされている間は宣教師ですから、皆さん宣教師として使わされたものとしてキリストのメッセージを伝えていきましょう。お祈りします。天皇お父様、今私たちがこうしてあなたを信じあなたに祈ることができているのは、私のところに福音を伝えてくれた人がいるからです。そのためにどれほどの犠牲が払われたことでしょうか。どれほどの涙が流され、どれほどの祈りが積まれ、どれほどの犠牲が愛が払われたことでしょうか。私たちはそのようなことは一切忘れて、ただただ今自分が救われていることの喜びに浸っております。時にはその喜びさえ失いかけているような本当に愚かなものであることをお許しください。神様、この朝もう一度私たちに福音を伝えてくれた多くの人たちの労苦を思い、また私も一人の使わされたもの宣教者として立ちたいと願っております。神様、どうぞ私の心の中に宣教者としての使わされたものとしての思いを植え付けてください。そして私を通してイエス様のメッセージを伝えることができますように。神様、方法が分かりません、どうぞ教えてください。勇気がありません、どうぞ与えてください。力がありません、どうぞ神様励まして一歩踏み出させてくださるようにお願いいたします。神様、そして私のところまでつながってきたこの宣教の連鎖をこれからも続けていくことができるように、神様どうぞ用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。